はい、こんにちは。いつもありがとうございます。今日もですね、おしゃべりをちょっとしていこうかなと思いますけれども、今日はですね、いつもと違ってですね、子育てトークというのをしようかなと思います。いつも保育されている先生を想定しながらですね、トークをしておりましたけれども、今日はですね、保護者の方を想定して子育てトークをしようかなということで、してまいろうかなと思います。なんでそう、保育の先生だけをターゲットにせずにっていう話になったかっていうとですね、この新年の前後ですね、いろんなそのプロジェクトやりながらとかですね、この保育の見方のことを考えてたんですが、要は私は小さな子供の育ちだったりとかですね、もっと言うと人の育ちに興味があってですね、人が成長しているっていうのが、していく姿っていうのかな、それを支えたいとか、そこに興味があるんですよね、一番好きなのは。なんせ人が、こう、昨日よりも今日の方が育ってるとか、あ、この子、こう、ぐんぐん伸びてるな、みたいなところと出会いたいとかですね、それがなんせ好きなんですよね。で、その最も重要な時期が乳幼時期だと思っているということで、そこで悶々とすることも大事やし、すべてはですね、やっぱりこう、ちょっとずつこう、世界が広がったりとか、ものを知っていったりとか成長していくっていうところで、そこに関わってる大人を応援したいっていうのが僕の中での根本的な、ライフワークっていうのかな、好きなことなんですよね。で、そうなると保育はもちろん関係あるわけですけれども、当然親も関係あるわけで、あえて親の目線であんまり話してこなかったんですけれども、やっぱり保護者に向けてもメッセージを送ろうかななんてことを新年になってですね、でもないこうでもないと考えてる中で思ってきたわけです。で、実際講演とか研修でお話ししててもですね、保育の話しながらですね、保育者である先生方が日頃の保育も念頭に置きつつも、ご自身の子育てのことも考えながら話を聞いてましたっていうおっしゃられることがとても多いと。で、僕はやっぱり人の育ちの話を中心にするので、どうしてもご自身のお子さんのことを考えるというのは当然なわけで、で、その辺区別しようっていうのが無理なわけですよね。なので、その辺でですね、保護者目線も別に、抜かずにっていうのかですね、保護者目線も意識しながら、お話をしていこうかな。あんま関係ないですよね。聞いてる皆さんがですね、判断していただいてですね、ご自身に合わせてこう、理解をしてっていただいたらいいかなっていう感じだと思いますんで。ということで、お話ししていこうかなと思います。で、今日はですね、自立心というお話をしていこう。自立心を養うってことがいかに大切かっていうお話をしていこうと思います。で、これは、保護者目線でとか言いながらもですね、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿という、幼児教育保育に携わっている先生方が目指している10のゴールの一つにもなっているので、結局保育の話にも絡んでくるわけですけれども、要は、乳幼児に関わってる人みんなに大事な話っていう話ですよね。で、保育所保育士を見るとですね、そこにこんなことが書かれてます。身近な環境に主体的に関わり、様々な活動を楽しむ中でしなければならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信を持って行動するようになるということが書かれてるんですね。この手の指針にありがちなですね、盛り込みすぎ感は正直否めなくてですね、でも指針だから抜けがあると嫌だということで、たくさん盛り込むんですけど、要は自分のことを自分でやろうとする習慣を持った子供に育てるっていうことだと思うんです。で、自分のことを自分でやろうとする習慣っていうふうに言うとですね、生活習慣の話であるとか、それから、規律とか道徳みたいな心の発達というふうに捉えている方が結構多い気がするんですけれども、僕はですね、そういうことじゃないと思ってるんですね。僕の認識としてはもうとんでもないっていうか、知的な発達、めっちゃ平たく言うなら頭の良し悪しですよ。頭の良し悪しを考えるときめちゃくちゃ大事だと思います。自立心。っていうのはその後の人生をですね、めちゃくちゃ左右する、10個に並べちゃっていいのかっていうぐらいですね、僕はもう本当にもう一番と言ってもいい大事な土台だと思いますね。これ聞いていただいている保護者の皆さんもですね、子供が自分のお子さんがですね、自分のことは自分でやるっていうことをしようっていうふうに持っていくっていうのはもうむちゃくちゃ大事です。何はさておき大事です。で、別のなんでそこまで大事かっていうとですね、別の言い方したらこれ当事者性ってことなんですね。当事者性って何かって言ったら、 一つ一つのことが自分自身のこととして考えることができる性質のことを当事者性というわけですよ。物事を自分のこととして感じる、考える、動くっていうことができる人間であれということですね。あれ、まあ、あることが大事であるということですね。その土台を幼児期に育てよう、乳幼児期に育てようってことですね。例えば、うん、道を歩いてましたと。で、お母さんが、お花が綺麗だ、お花が咲いてるよってお母さんが言ったとします。で、うわ、本当に綺麗だなと思って、匂いを嗅いだりとか、手に取ってみたりとか、それを持って家に帰ってですね、花瓶に刺してみたりだとか、そうやって花をめでてですね、それが枯れていくまでの様子を自分のようにこう見てですね、あ、何日間こう綺麗に咲いてたなとかって思って、で、例えば別の場所で見た時にね、あ、あのお花咲いてるわとか、あの時お母さんと一緒に嗅いだ匂い、あんな匂いだったなとかってこう身体的に思い出すとかね、そういうことが感じることができる子供と、あ、そうなんだ、これ綺麗なんだ、うーんって終わっちゃう子、もうこの明らかに人生の豊かさが全く違いますよね。自分ごととして考えるっていう、自分のことですよね。自分のように考えるっていうのかな、そういうことですね。これがに繋がってくる話なんですよね。例えば自分のこと自分でするっていうのは、例えばね、ボタンをはめましょうとか、靴を自分で履きましょうとか、それはそういうことだと一般的に思われてるわけですし、それももちろんそうなんですけれども、自分の使ったものを自分の場所にしまうとかですね、自分の靴を自分で履くとか、で、最近よく聞くのは、あの、靴が反対でも気にならない子が多いとかですね。こんなんね、自分ごとになってないんですよ。なんか、よそごとなんですよ。自分が履いてるものがですよ。自分の体に触れてるものがです。自分の服のボタンが開いてても一切気にならない。これは、当事者性の欠如です。自分のものでさえも自分のものと受け止められないということですね。これは、自立心には全くつながらないということですね。そこは、避けたい。そういう風にならないように育てていく必要があると。で、これはなんでかって言ったら、もう、あからさまにですけど、知的好奇心につながってるわけです。知的好奇心なんて、自分の身の回りにあるものに関心向けない人が知的好奇心持つわけがないんですよ。どうでもいいんですから、そんなこと。で、ほとんどのそういう人は、ゲームにしか興味がない。とかね、例えば、動画にしか興味がないとか、そこだけが自分の世界なんですよね。もう極端に狭い世界の中で生きると。いうことになります。これは、まあ、なんていうのかな、自分の好きなことをとにかく一生懸命やりましょうとかっていう感覚あると思いますよ。で、それはね、例えば有名になった人とか、そういう人がそう、なんていうの、そればっかりやってて、究極のところまで行ったみたいな、で、そういう人はね、特殊なんですよ、はっきり言って。それももちろんあると思うけど、好きなことやってて、そこで突き抜けられる人なんてそうそういないですよ。普通、ほとんどの人はいろんなことに興味持って、いろんなことを勉強して、いろんなことやってる間に、知的なものがどんどん伸びていって、能力がついていって、成果を残すということですよ。で、その中で見つけた特別なものに、さらにエネルギーを注いでいくっていうことになるわけで、そんなね、好きなことだけやっててね、それだけが伸びるなんていうことはね、そうそうないわけですよ。それはまあ、例えば発達のいろんなこう、制約があってね、その中でとかいう話だったら、またちょっといろいろ話は変わってきますよ。だけどですね、定型発達の話として考えていったときに、その辺はですね、めちゃくちゃ差がつきます。で、こんなの、人生の最初のうちに結構もう本当に差がついちゃうんですよ。小学校にこれ上がってって、さっき言ったような、当事者性のある人とない人だったら、もう小学校の高学年ぐらいになったら、もう差埋まらないぐらい差広がっちゃいますよ。本当に。なので、そこはですね、ちょっと工夫して、子育て上のですね、工夫をしていく必要はあるかなというふうに思います。じゃあ、どうやったら自立心を育てることができるかっていうところはですね、次回以降にお話ししようかなというふうに思います。これはもう、まあ、シンプルといえばシンプルですけど、今の現代のお母さんはちょっとこれが難しいのかなという気がするのでですね、そこはですね、また、じっくりとお話をしていこうかなというふうに思いますので、またよかったらお付き合いいただければと思います。今日は自立心の大切さということで、知的な部分でですね、発達していくのに自立心っていうのはもうその土台になるんだというお話をさせてもらいました。また、近いうちにですね、お耳にかかれたらと思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。では、thank you.